すべてあなたを尋ね求める者はあなたによって喜び楽しむように、あなたの救いを愛する者は常に神は大いなるかなと唱えるように。これは別に順風満帆な時のあれしなさいこれしなさいということではありません。ダビデが敵に囲まれた時にお救いくださいと祈った時の詩編にある言葉です。神様、あなたの救いを愛する者はと呼びかけています。イエス・キリストの救いを思いって愛していますと私たちも歌うではありませんか。修法の心の底よりを賛美します。礼拝堂の方は声に出さず心に合わせてください。
教会からの報告です。修法に細かいことは書いてありますが、礼拝の中で今は献金のプログラムを持っておりません。ですから、献金をなさる方は後ろに2つ箱が置いてありますので、そこに入れるようにしてください。献金箱は2箇所に設置しております。そして今まだこのような東京は あんまり感染の人数があまり減ってないということですから、礼拝終了後は速やかにお帰りください。久しぶり、2ヶ月3ヶ月ぶりのお顔が見えます。もう喋りたい気持ちは山々ですが、今日はもうイエス様だけに会いに来てそして帰るということで、ぜひ皆さんご協力ください。終了宣言の後にオルガンの構想が鳴りますから、その間に退出してください。今週の水曜日6月24日は午後7時半から共に祈る祈祷会を行います。今は基本的な聖書の番組を見て、そしたらイザヤ書を聞いて、そして祈りというその3部の構成でやっております。水曜日7時半からです。そして来週6月28日は礼拝直後に臨時総会があります。山を得ず欠席の方は委任状を提出してください。また今回はメールや電話、ファックスでも委任状を提出することは可能ですから、ご協力をお願いいたします。以上です。
祈りましょう。今日は久しぶりに礼拝できましたから感謝します。けれども、今日ここに来たくても怖くて来れない人たちもいます。多くのテレビなんかでやってるのはやっぱり裁き合いがあるっていうことです。あんな歌舞伎町で遊んでるから新型コロナに感染するんだと言って裁いてしまいます。けれどもあなたが今日ここに元気に礼拝でってるのはあなたの力でしょうか。そうじゃないですね。神様があなたのことを守ってくださっていることを思い出して感謝したいと思うんです。私は昨日ある人を訪問して、その人も今日来たくてもどうしても来れないということでした。ですからその玄関先で一緒に 神様に祈って、そして賛美歌を歌って終わったんです。その歌は、主我を愛すという歌です。主我を愛すという歌を今歌います。どうぞ目を閉じてください。そして、あなたがイエス様にだけ聞こえるような声で、ご存知の方は歌おうじゃありませんか。主我を愛す一節を歌って祈ります。パーソナシですね。主我を愛す、主は強ければ我弱くとも恐れはあらじ。我が主イエス、我が主イエス、我が主イエス、我を愛す。神様、主我を愛すと歌いました。イエス様が私を愛し、ここにいる一人一人を愛して守ってくださっていることを感謝します。私たちの力ではありません。私たちの正しさではありません。私たちが清いからではありません。神様が私たちを愛してくださっているからです。ありがとうございます。どうぞ、今、新型コロナウイルスの問題で、日本中が、世界中が悩んでいます。けれども神様が私たちを愛してくださって、守ってくださって、日本の国を守ってくださっていることを感謝して今週生きることができますように。アメリカが悪いからではありません。ブラジルが、あるいは中国が悪いからではありません。神様が私を憐れんでくださり、守ってくださってるんだということを覚えて感謝して生活することができますように助けてください。今、このウイルスの問題で苦しんでいる人がいるならば、どうぞ神様その人を慰め励ましてください。今、エトリ・コウジさんが肝臓の病気のために入院しております。どうぞ神様、エトリ・コウジさんを守ってください。その病気から、エトリ・コウジさんを癒し、回復させてくださいますように。そしてまた、共に礼拝するまでになることができるように助けてください。今日の礼拝を感謝します。私たちがひたすらイエス様を見上げて、この礼拝をすることができるように助けてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
私の心にどうか今与えてください。主よ今、主よあなたは私のため命まで捨てられた。大きなその愛に私は満たされているのに、ただ私は膝をかがめあなたに求めるだけ。どうか与える愛でこの心を満たしてください。主よあなたは私のため命まで捨てられた。大きなその愛に私は満たされて、
聖書を開きましょう。ヨハネによる福音書の21章、新約聖書の178ページ、ヨハネによる福音書21章15節から22節までをお読みします。今日私は水を持ってここに上がってるんですね。で、皆さんも水を持って来られてると思います。で、喉が渇いた、あるいはちょっと熱くなったと思ったら、どうぞ、飲んでください。熱中症から守るために、そういうふうに礼拝をしばらくしますので、ご協力ください。まず、15節から22節までを読みます。ヨハネによる福音書21章15節。彼らが食事を済ませると、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモンよ、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛するか。ペテロは言った。主よ、そうです。私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に、私の子羊を養いなさいと言われた。またもう一度彼に言われた。ヨハネの子シモンよ、私を愛するか。彼はイエスに言った。主よ、そうです。私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。イエスは三度目に言われた。ヨハネの子シモンよ、私を愛するか。ペテロは私を愛するかとイエスが三度も言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたはすべてをご存知です。私があなたを愛していることはお分かりになっています。イエスは彼に言われた。私の羊を養いなさい。よくよくあなたに言っておく。あなたが若かった時には自分で帯を締めて思いのままに歩き回っていた。しかし年を取ってからは自分の手を伸ばすことになろう。そして他の人があなたに帯を結びつけ、行きたくないところへ連れて行くであろう。 これはペテロがどんな死に方で神の栄光を表すかを示すためにお話になったのである。こう話してから、私に従ってきなさいと言われた。ペテロは振り返ると、イエスの愛しておられた弟子がついてくるのを見た。この弟子は、あの夕食の時、イエスの胸近くに寄りかかって、主よ、あなたを裏切る者は誰なのですかと尋ねた人である。ペテロはこの弟子を見てイエスに言った。主よ、この人はどうなのですか？イエスは彼に言われた。たとえ私の来る時まで彼が生き残っていることを私が望んだとしても、あなたには何の関わりがあるか。あなたは私に従ってきなさい。ヨハネが自分の福音書を締めるにあたって、この物語を書きました。あなたもご存知だと思います。マタイ、マルコ、ルカの福音書、共感福音書、そしてヨハネ。ところがマタイもマルコもルカもこんな話は載せてないんです。これはヨハネだけが書いてるんです。私は誤解してました。ヨハネは若い弟子だから、若い時にすぐにイエス様が天に昇られた時に福音書を書いたんだと思ってました。ところが、どうもそうじゃない。伝説によると、ヨハネが90歳、もしかしたら100歳ぐらい、一番晩年にこの福音書を書いたんだということです。晩年に書いたヨハネが最後になんでこんなことを書いたんでしょうか。これはヨハネの福音書の一番大切なことなのかもしれません。もしあなたも聖書をお持ちだったら20章を読んでみてください。20章の31節に、もう実はヨハネによる福音書の締めくくりの結論の言葉が書いたんです。31節。しかしこれらのことを書いたのは、あなた方がイエスは神の子キリストであると信じるためであり、またそう信じてイエスの名によって命を得るためである。これが福音書、このヨハネに一番書きたかったことです。ところが、どういうわけか、ヨハネは31章を付け足して書いたんです。21章を付け足して書いたんです。何をヨハネが言おうとしたのかを一緒に見ていきましょう。15節、16節です。彼らが食事を済ませるとイエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモンよ、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛するか。ペテロは言った。主よ、そうです。私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に私の子羊を養いなさいと言われた。またもう一度彼に言われた。ヨハネの子シモンよ、私を愛するか。彼はイエスに言った。主よ、そうです。私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。イエス様が、シモン、私を愛するかと言われたんです。神様は、イエス様は、今日もあなたにも、あなたは私を愛するかと言われます。まあ、この聖書っていうのは、ギリシャ語、コイネギリシャ語っていう、その当時の職人たちが使っていた、仕事のために使っていた言語、その言葉で書いてあるんです。で、コイネギリシャ語には愛するっていうのはいくつもあるんですね。日本語は一つだけですけど、コイネギリシャ語って大きく分けて三つあります。そのうちの一つが、イエスマン言った。あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛するか。この言葉の愛するかっていう言葉は、アガパを、アガペの愛とよく言われています。これは、愛の中で一番次元の高い愛です。意志による愛、神の愛と呼ばれている。人間の愛っていうのは、相手が自分のことを愛してくれるから、私も愛しましょうという愛ですけれども、このアガペの愛はそうじゃないです。相手がどんなに自分を思うと、そんなことは関係ない。私はあなたを愛しますという愛です。そういうアガペの愛で、 ペテロ、私を愛するかと言ったんです。ペテロは言いました。主よ、そうです。私があなたを愛することはあなたがご存知です。ペテロが言った愛は違うんです。アガペの愛ではなくて、フィレオの愛ということです。あなたも哲学という言葉がフィロソフィーと呼ばれていることをご存知だと思うんですね。そのフィロソフィー、ソフィーのフィロスっていうのはこの愛です。ギリシャ語のフィロスの愛です。それは何かっていうと、アガペじゃない。でも私はソフィーっていうのは知恵ですから、知恵を心から愛しますっていう愛なんです。それは感情の愛です。それは友情の愛です。そういう友達を愛する愛、感情的な愛、そのフィレオの愛を持って、イエス様あなたを愛しますと言ったんです。私があなたをフィレオの愛で愛することは、あなたがご存知です。私の愛はアガペのような素晴らしい愛ではない。けれども、フィロスの愛だけども、そのフィロスの愛でも、またあなたを愛してますよ。愛してるって言うけど、本当はそうじゃないです。好きっていうぐらいですよ。イエス様のことが好きなんです。そういうことをペテロが言いました。私の子羊を養いなさいとイエスが言います。二回目、イエスが尋ねます。ヨハネの子シモンよ、私を愛するか。この愛するかっていう愛もアガペの愛です。あなたは神の愛を持ってフィロスなんかじゃない、感情的な愛じゃない、好きというんじゃなくて、もう命がけを持って私を愛するかって言います。実はペテロはアガペの愛で愛すると言ってたんです。聖書のお持ちの方はヨハネによる福音書の13章というところにそれがあります。13章の37節、新約聖書164ページ、13章の37節、ペテロは私はあなたを愛しますと言ったんです。ペテロはイエスに言った。主よ、なぜ今あなたについていくことができないのですか。あなたのためには命も捨てます。このあなたのためには命も捨てて愛しますって言った、この愛がアガパオの愛ですね。ペテロは自信が持ったんです。自分の愛は違う。フィロスなんかの愛ではない。自分の愛は神の愛を持ってイエス様を愛するんだと言ってました。けれども、その後、あなたもご存知だと思います。イエス様を否んだんです。そして、こんな人は知らないと、三度否定します。ですから、その時にペテロは、もう自分の愛がいかに弱く貧しいかということをわかります。ですから、ここで二度目にイエス様に、あなたはアガパオの愛で愛するかと言われた時に言います。主よ、そうです。私があなたを愛すること、フィレオの愛で愛することは、あなたがご存知です。私の愛っていうのはフィレオのように弱くて薄っぺらなもんなんだ、貧しいものなんだっていうことをイエス様あなたはご存知でしょう、そう言って答えたんです。イエス様はアガパオの愛でヨハネを招いたんですけれども、ヨハネにはそんな自信はなかった。自分にはとてもアガペの愛、神の愛でイエス様を愛することを従うことはできないんだと言ったんです。17節から話が転換しますね。17節、イエスは3度目に言われた。ヨハネの子シモンよ、私を愛するか。ペテロは私を愛するかとイエスが3度も言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたはすべてをご存知です。私があなたを愛していることはお分かりになっています。イエスは彼に言われた。私の羊を養いなさい。ペテロは三度イエス様が言われたと言っています。もちろんそれは十字架の前に三度ペテロがイエスを否定したことを言ってるんです。けれどもそれ以上に 心を痛めたことがあるんです。それはなぜかっていうと、この時3度目は1回目もアガパオ、2回目もアガパオなんです。ところが3度目はイエス様は、ペトロ、フィレオないで私を愛するかって言ったんです。もうアガパオないで愛するかっていうことを問われない。フィレオないでいいから私を愛しなさいとイエス様が言われたので、心を痛めたんです。なんて自分はダメなんだ。そしてダメな自分のことをイエス様はご存知だ。今ご存知だったんじゃなくて、もうイエス様はあのガリラヤの海辺で、ガリラヤ湖で漁師の中から自分を弟子として召し出してくださった時から分かってたんだ。最初から私がフィレオでしかない、弱い愛でしかないっていうことをご存知だったんだ。そう思って心を痛めました。けれども、イエス様は言います。私の羊を養いなさい。そして、その後が特別ですね。18節です。よくよくあなたに言っておく。あなたが若かった時には、自分で帯を締めて思いのままに歩き回った。しかし、年を取ってからは自分の手を伸ばすことになろう。そして、他の人があなたに帯を結びつけ、行きたくないところへ連れて行くであろう。これはペテロがどんな死に方で神の栄光を表すかを示すためにお話になったのである。こう話してから、私に従ってきなさいと言われた。ペテロは、その後、使徒として伝道を始めます。そして、いい働きをします。最後はでも、ローマで大変な迫害になるんです。このままだったら確実に殺されるということでした。ですから仲間がペテロさんだけは伝道のために生き延びてもらわなければならない。自分たちのためじゃない。これから多くのヨーロッパ全体にも福音を伝えるために死ぬわけにはいかないんだって言って逃がそうとしたんです。そしてペテロさん、私たちが死にますから、どうぞ逃げてくださいと言います。ペテロはその言葉を聞いて逃げるんです。実際にローマから逃げていきます。その時に、ローマから離れていく時に一人の人がすれ違うんです。で、その人にペテロが胸騒ぎがして、あなたはどなたですかって言ったら、私はイエスだ。私はあなたが逃げるならば私がもう一度ローマに行って、私が十字架で死のうと言うんです。ペテロはその言葉を聞いて、主よ、私がローマに帰りますと言って、ローマに逆戻りして、そしてローマで待ち構えてたローマ兵たちに捕まえられます。ペテロは言います。私は主と同じ十字架ではもったいない。私は逆さ十字架について死にたいと言って、なんと逆さ十字架について彼は殉教するんです。そう言ったペテロにイエス様が私に従ってきなさいと言われます。このペテロはなんと素晴らしいことでしょうか。フィレオないでいいんですか。フィレオないですけれどもあなたに従ってきますと言うんです。この私は読んだ時に驚いたんです。皆さん先に言いましたね。ヨハネがどうして20章で終わんなかったのかということです。どうして21章を書いて、しかも21章は自分ではない。ペテロとイエスの対話で終わってるんです。どうしてそれを残したのかということです。それは私たちに対しても、今日、私に従ってきなさいと言ってんじゃないでしょうか。20節は不思議なことですよ。私に従ってきなさいと召されます。ペテロはそうしようと思います。ペテロは振り返ると、イエスの愛しておられた弟子がついてくるのを見た。この弟子はあの夕食の時、イエスの胸近くに寄りかかり、主よ、あなたを裏切る者は
誰なのですかと尋ねた人である。ペテロはこの弟子を見てイエスに言った。主よ、この人はどうなのですか。ヨハネというのは特別な弟子だったんです。もちろん若かったということもありますけれども、イエス様が十字架にかかったとき、弟子たちはみんな逃げました。ペテロも逃げてしまった。そしてところが、ヨハネだけは、イエス様が十字架にかかった十字架の下にまでいたんです。イエス様が息絶えるときも、ペテロ、ヨハネは下で見てました。そしてマリアを助けてたんです。イエスが復活したっていうことを女の弟子が知らせます。それを聞いて真っ先に走っていたのはヨハネなんです。一番先に墓にたどり着いたのもヨハネなんです。特別な弟子なんです。その特別な弟子であるヨハネがこれを書いているとき、私はどんな気持ちだったのかなと思うんです。よくよくあなたに言っておくとペテロに言いますけど、ヨハネには一回もそんなこと言ってないんですよ。よくよくあなたに言っておく。新改訳聖書では、誠に誠にあなたに言います。小訳聖書、詳しく訳する聖書っていう、特殊な聖書では、私は真実を真実にあなたに告げますって言うんです。真実を真実にあなたに告げますって最後に言ったのが、イエス様が言ったのは自分じゃない。特別な弟子ではない。ペテロにそのことを言ったっていうことを、ヨハネが記録してるんです。想像してください。ヨハネはどんな気持ちだったでしょうか。自分ではなくて、なぜヨハネ、ペテロにこんなことを言うんだろうかって言われたんです。ところが、そのペテロは、振り返るとヨハネが見えました。主よ、あなたを、主よ、この人はどうなのですかって言うんです。ヨハネのことが気になったということです。私たちは同じところがあるんです。人間っていうのはやっぱり人間のことが気になるんです。人間のことが気になるフェローの愛ですから、そのように生きてしまいます。このような弱いペテロがどうなったのか、その数日後にどうなったのかっていうことをご紹介しましょう。使徒行伝の3章の6節です。184ページ。使徒行伝の3章の6節。ペテロが神殿に行きます。祈るために神殿に行ったときに、生まれながら足の効かない男が運ばれてきます。どうぞ私を癒してくださいと言うんです。その時にペテロが言った言葉です。ペテロが言った。金銀は私にはない。しかし私にあるものをあげよう。ナザレ人、イエス・キリストの名によって歩きなさい。金銀は私にはない。私には力もない。私には魅力もない。私には何にもないんだ。けれども、私にはあるものがある。持ってるものがある。それは、イエス・キリストなんだと言って、伝道したということです。何がこの前にあったんでしょうか。何がフィレオンのペテロには起こったんでしょうか。それは、聖霊が下ったんです。この使徒行伝の2章に、聖霊降臨の出来事が出ています。ペテロにも聖霊が下りました。そしてペテロに聖霊の賜物が与えられた、聖霊のプレゼントが与えられたということです。聖霊のプレゼントはどんなものでしょうか。ガラテヤ人への手紙の5章22節にあります。299ページ、ガラテヤ人への手紙、5章22節。しかし、御霊の実は、愛、喜び、平和、寛容、慈愛、善意、忠実、柔和、自制であって、これらを否定する立法はない。御霊の実、聖霊の賜物のプレゼントがあるんです。それは愛です。それは喜びです。平和です。 寛容です。慈愛、善意、忠実、柔和、自制、それらの大切な賜物が私たちに与えられたんだ。その賜物によって、ペテロは変えられたということです。21節に、22節、イエスは彼に言われた。この人はどうなのですかと言ったペテロに対して、たとえ私の来る時まで彼が生き残っていることを私が望んだとしても、あなたには何の関わりがあるか。あなたは私に従ってきなさい。あなたは私に従ってきなさいと言ったんです。そしてそのことをペテロは聞きましたけど、ヨハネも聞いていたんです。ヨハネはこの後どうなったでしょうか。ペテロは逆さ十字架にかかって死にましたけれども、ヨハネだけは殺されなかったんです。なんと彼は90歳ぐらいまで、ある学者は言います、100歳ぐらいまで生き延びることができたということです。死なない。けれども、その人生はとっても苦しいものでした。地中海の離れ小島に、島流しにあって、そこでずっと一人ぼっちの生活をしたんです。私は想像します。この人はどうなんですか？あの最後に、ペテロが言った言葉の時に、ヨハネはすごく心さ、胸騒ぎがしたと思うんです。イエス様は何を言うだろうか？イエス様はこの人、一番愛された弟子であるヨハネについて何を言うだろうか？ところが、この人が、たとえ私の来る時まで彼が生き残っていることを私が望んだとしても、あなたには何の関わりがあるか。ヨハネが問題ではない。あなたは私に従ってきなさい。そう言ったんです。ヨハネは90歳になってこのヨハネによる福音書を書いた時にもうそのことが忘れられなかったと思うんですね。そのことがもう自分にとって一番残ってたと思うんです。これはヨハネ、ペテロに対してイエス様は語った言葉です。でも、その後ろでヨハネは聞いてたんです。あなたは私に従ってきなさい。あ、そうだ。私はイエス様に従っていくんだ。っていうことを思ったと思うんです。今回、新型コロナウイルスの問題で世界中が苦しんだんです。世界中がもう今、怯えています。その時に一つの歌が復活したということを聞きました。あなたも聞いたことがあるかもしれません。We are the world っていう歌です。我々は世界なんだっていう歌が30年前に実はアメリカで流行ったんですね。30年前に流行った歌が今、不思議なことにインターネットでまた人気が出てしまって、たくさんの人が聞いて、多くの人が涙を流しながら感動していくんです。この We are the world を書いたのはマイケル・ジャクソンです。それからライオネル・リッチという人です。そして彼らがね、アフリカを救おうと言って、もう手弁当で救おうじゃないかって言って、もう番組に出れば何百万円と受け取る彼らが、1セントも1ドルも取らないで立ち上がったんです。ライオネル・リッチが出て、そしてそこにスティービー・ワンダーとか、もう超一流の音楽家たちが45人集まって、で、レコーディングをしました。本当にそれを見たら私も感動しました。みんな、もう北島三郎みたいなソロの連中なんです。ソロの連中が45人が次々歌うんですね。ところが最後は聖歌隊のようになって歌います。もう涙流しながら歌うんです。その歌の中にはこういう歌詞があるんですよ。神、我々は世界だ。我々は神の家族であり、神の子供たちなんだ。我々のその神はどんな方か、石をパンに変えたじゃないか。我々もやればできるんだ。まず我々が与えることから始めようって言うんです。もう最後はみんなこぞって感動して手を 掲げて涙を流して45人が歌うんですよ。その歌を聞いた日本人が本当に心打たれて、これこそ素晴らしいと、これを国連の歌にすべきだ、これを来年オリンピック歌う始まるときにみんなで歌おうじゃないかっていうこともあるんです。何十というそういう絶賛の声がありましたけれども、一つの感想だけは違うんです。30年前こんなにして立ち上がったはずですよ、けれども何にも世界は変わってないんじゃないか、何にもマイケル・ジャクソンたちは変えることはできなかったんじゃないかっていう感想がありました。実際そうなんですね。たくさんの子供たちを、アフリカの子供たちを救おうとして、粉ミルクをたくさん送ったんです。寄付したんです。それでたくさんの人、子供たちが生き延びることはできたんです。けれども、その粉ミルクを与えることによって、一つのことが起こってしまったんです。それは、お母さんの母乳が出なくなってしまったんですね。母乳が出るっていうことは、このミルクで変えることはできないってことなんだということです。そしてその母乳でなければ、助けることができない、免疫が伝わらないで死んでしまった子供たちもたくさんいたということです。今、私たちもそうですね。なんとかこのコロナウイルスの問題から立ち上がろう。これを乗り越えようとします。協力すればできるんだというんです。みんながやればできるんだというんです。けれども、イエス様は今日あなたに対しても言ってんじゃないでしょうか。あなたは私に従ってきなさい。今年私はびっくりしました。1月の3日ぐらいでしょうか。急にかったるくなったんです。もうどうしようもない。かったるくない。寝てることができない。ですから、夜中立ち上がってずっとこうやって辛抱してたんです。苦しくないんですよ。なんかね、かったるいっていう感じなんですね。でそれは、胆の炎がものすごく悪かったということでした。その日私は緊急入院して、真夜中に胆のの手術をしたんですけれども、お医者さんが言いました、川口さん、あなたは本当に危なかったですよということでした。でも、癒されて回復することができたんです。ところが、その数ヶ月後に、この問題になってしまいました。胆の炎は私の個人的な体験でしたけども、今はもうみんなが、日本中の人が経験したんじゃないでしょうか。明日死ぬかもしれない。明日この病気にかかってしまうかもしれないんです。今、日本中、あるいは韓国も、アメリカも、中国もです。そして言うんです。ある政治家が言いました。あんなアメリカは民度が低いんだと。日本は民度が高いから、これだけ防げてるんだ。けれども、そうじゃないですよ。神様が私たちを守ってくださるんだということです。ヨハネは、90歳になって自分がもういよいよ死ぬ前際になってこの福音書を書きました。そしてこのことを知らせなければならない。自分ではない。ペテロにイエス様が言ったことだけども、このことを知らせればならないと言ってこの福音書を締めました。それは私に従ってきなさいということです。あなたに対しても今日そのことを言っています。どんなにコロナウイルスの問題が怖くなっても、どんなに日本の国がダメになっても、わかりませんよ。私たちの国がこれでズタズタになるかもしれないんです。経済がどん底になるかもしれないです。わかりません。けれども、どんなに私たちの世界がダメになったとしても、あなたは私に従ってきなさい。実際そのことを従ったペテロは変えられました。実際そのことに従ったヨハネはこの後、コルシカ島で苦しい幽閉生活を送りましたけれども、福音書を書き、ヨハネの黙示録、ヨハネの第一の手紙、第二の手紙、第三の手紙を書いて、その人生を終えることができたんです。 神様、あなたに対しても、あなたは私に従ってきなさいとお命じになっています。そして、命じるだけじゃないです。そのことをしようとするときに、あなたに聖霊を満たしてくださり、あなたに聖霊の御霊の実を与えてくださるんです。あなたに必要なアガパオの愛を与えてくださる。あなたに必要な勇気を、希望を、喜びを与えてくださるんだということです。今週、このイエス様に従っていこうじゃありませんか。お祈りします。神様、感謝します。あなたは私に従ってきなさい。ペトロにイエス様が言いました。ヨハネにイエス様が言いました。どうぞ私たちが、この命令、この召しを、自分に対するものとして、受け取っていくことができますように、導いてください。私たちの愛は、フィレオの愛でしかない。弱い、薄っぺらな愛ですけれども。けれども、それでいいから、私に従ってきなさいと、イエス様はおっしゃいます。どうぞ、私たちが持てる愛を持って、全力でイエス様に従うことができるように助けてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
主を賛美します。中方の我が身の望み屋です。礼拝堂の方は声に出さず心を合わせてください。
もらいますけれども、今日も招きの時を持ちます。あなたはイエス様に従っているでしょうか。クリスチャンの兄弟姉妹、今日は あなたに対してもイエス様は、あなたは私に従ってきなさいと言うんです。ヨハネはどうですか、この人はどうですかと私たちは思いますけれども、あなたは私に従ってきなさいと言います。自分はイエス様に従いたいんですけれども、私はまだそのことを決心したことがありません、私はクリスチャンではありませんでしたという方がいらっしゃいましたら、今日から、この時からそれをすることができます。今日、そうだ、私はイエス様に従うことを決心しよう、そう思う方がいらっしゃったら、どうぞ今2節を歌う中で前にお進みください。自分の愛はフィローです、自分の愛はそんなに強いものではありません、そういう思いを持っていらっしゃったとしても、イエス様は今日あなたに言いますよ。フィレオでいいから私に従ってきなさい。じゃあ私はフィレオでありますけども、イエス様に従います、そういう思いの方はどうぞ今2節の歌を聴きながら前にお進みください。あなたのためにお祈りします。歌いましょう。キリストの恵みと父なる神の愛と聖霊の交わりとが、ここに集う、また YouTube をご覧になっている一人一人と共に限りなく豊かにあるように。アーメン。
以上で礼拝を終わります。